西宮商工会議所女性会プレゼンツ SDGs in 西宮。西宮商工会議所の女性会は2021年、日本商工会議所のビジネスコミュニティ型補助金事業に応募し、審査の結果補助金をいただけることになりました。そこで SDGs ブランディングで企業価値を上げる事業をテーマに、さまざまな側面から考えていく中で、それぞれの事業所がどんなふうに SDGs に取り組んでいるのかを女性会メンバーに語っていただきます。お相手は私、増井貴子です。満点ライフ主催の角井光子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
満点ライフって満点の星の、ね、満点ですよね、はい、
そうなんです、うん、点数の点でなくって、はい、天井の点、お空の点なんですね、うん、はい。で、まあ、由来としまして、ちょうど手相で仕事をしだした時に、うん、義理の母が亡くなったんですね。でその時にいろいろ思いがありまして、破天荒な母だったんですけども、亡くなった四十九日の後に見える方から、私の後ろにお母さんいてるよって言ってくださったんですね、うん、でその時にたまたま私と母しか知らない話をその方がされたんです。で、あ、本当にいるんだなって感じたんですね、うん、でその時に最後におっしゃったのが、母が言った言葉が、みっちゃん、私の人生満点だったから気にしなくていいよっておっしゃったんですね。
うわ、素敵な言葉残してくださったのね、はい、
そうなんです。でそれも点数の点じゃなくって、うん、天井の点だからね、だからあなたも一生懸命頑張って次の娘に引き継ぎなさいって言ってくれた言葉が屋号にしたんです、うん、
なるほど、はい、素晴らしい。その満点ライフを今主催してらっしゃるんですけれども、はい、ここでやってらっしゃるのは、はい、まあ、いろんなことやってらっしゃるみたいだけど、はい、まず、まあ、基本は手相を使って鑑定する、はい、
そうです、
はあ、なんでみたいなところに、なんで手相なのってなったんですけど、はい、そもそも手相を勉強しようと思ったきっかけっていうのは何かあったんですか？
いや、自分でも不思議なんですけども、もともとデパートで25年勤めてまして、はい、で子供が中学生になった時に辞めようと思ってたんですね、うん、でちょうど、まあ、辞めれたので退社した時に、ふっとなんか手相を習いたいなって思っただけなんです。
ふっと、
はい、
はじゃあその時にもしかしたらフラワーアレンジメントとか持ってたら今はフローリストになってたかもしれないし。
あ、そうです、はい、
は
で本当はヒーリングを習おうと思って、うん、ヒーリングの方を、うん、まあ、レッスンをお申し込みしてたんですけども、うん、まあ、ひょんなことからそれが行けなくなってしまったんですね。
は
そうするとなんか、あ、やっぱり手相かなって思って手相に行ったんです、うん、
はでその手相を勉強しだしました、はい、でそれがやっぱりこれやなってなんか感じた瞬間とかっていうのはやっぱあったわけですよね、はい、
ちょうどですね、その仕事を退社した後に、うん、中学生の、まあ、子供がですね、うん、学校に行きづらくなったんですね、うん、でその時に子供と向き合う、初めて、まあ、向き合う時間ができたのと、で手相を通して何か子供の個性であったりだとか、あとですね、不登校している親だとか子供っていうのは本当に当事者にしかわからない悩みだとか不安っていうのがあるんですけども、だから手相を通して何かコミュニケーションを取る、でそのことでなんかその当事者にしかわからない悩みだとか何か解決だとか、まあ、気持ちを軽減するようなことが手相からできないかなと思ったのが初めで、こういう仕事になりました、う
ん、手を見せるっていうのはね、やっぱり触れ合うっていうことが含まれるわけだから、はい、それもなんかすごく大きなポイントなのかもしれないですね、
はい、やっぱり向かい合うですとか、うん、で私も長いことデパートで勤務してたので、子供に向かい合ってなかったなってすごく感じたんですね。
あ、時間も多分割けなかったんですよね、はい、そのお仕事の職種としてはね、は
い、うんうん、でその中で何か こう嫌がる娘の手を取りながら、うん、なんかちょっと生命線見せてとか、うん、感情線見せてとかっていうことで最初は嫌がってたんですけど、
はい、
なんか最後の方、まあ、1年で学校にはちゃんと行けるようになったんですけど、もう最後の方は自分からちょっと手を見てとか、
うん、
あと芸能人の手をこう写真で撮って、うん、この人どんな人やと思うとかって聞いてくれるようになったんですね。
すごいコミュニケーションバッチリになったわけですね。
はい、
うん、
それでやっぱり人の手っていうのは皆さんね、お怪我とか、まあ、生まれつきでない限り大体の方があるの で、
うん、
であとですね、生年月日聞かなくてもいいですし、
はい、
でね、お年を聞かなくてもいいので、
うん、
すごくですね、スムーズにできるコミュニケーションだなっていうことで始めました。うん、
なんか人と人とのその直の触れ合いみたいなのっていうのはやっぱりすごい大事なんですよね、
はい、
うん、じゃあその手相をいろんな方のをご覧になってて、
はい、
やっぱりそこからまたいろんなことが見えてきたり、
はい、
アドバイスができたりとか、はい、いいお仕事ですよね。
そうですね、なのでなんか褒めていただいたとか、なんか勇気が持てたっていう方が非常に、うん、多くお声でいただくんですけど、うん、やっぱりその時に一番幸せだとか、なんかお金ではないんですけども、やっぱり何かこう帰る時に自分の手を見ながら帰ってくださる方を見ると、
うんうん、
あ、この仕事してよかったなとは思います
ね。え、はい、等しくみんなにこう幸せをとかね、はい、なんかそのそういう意味ではもう本当に SDGs のいろんなパートに、ね、はい、関わってらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、はい、今もう鑑定をなさってるのと同時に講座も開いてらして、
はい、
いろんな方に教えてらっしゃるんですよね。
そうなんです、
うん、
手相って特に難しいわけではないんですね、
うん、
で確かにプロになろうと思えばたくさんの線を覚えないといけないんですけど、手のですね、柔らかさであったりだとか、あとですね、色つやだったりだとか、そういったところでもその人の健康状態を見たりだとか、
うん、
運気を見たりするんですね。だからそういう意味で簡単にちょっと覚えていただくだけで、
うん、
何かこう手相をですね、こう身近に感じていただけたらということで、一応基本の、講座を必ず今やっております、
はあ、はい、なんか赤ちゃんの手もご覧になるんですって。
はい、
うん、
赤ちゃんの手は本当に見てはいただきたいんですね、
うん、
それでお友達とかで赤ちゃん生まれたら必ず手の写真を撮っといてねってお願いします。
あの 手にこういろいろつけてこうバンってなんだっけ、
はいはい、
手形、色紙に手形、はい、そうそう、それはやりますけど、はい、手相をじっくり見るっていうのはそういえば私もやってなかったなとか思うんですけど、はい、分かることいっぱいありますか？
あります。で変わっていくので、
うん、
手相は変わりますの で特に赤ちゃんって発育していくと同時に手も大きくなりますので、その辺で見えなかったシワが見えたりだとか、
うん、
いろいろしますので変化っていうのがすごく楽しめるので、手相は必ず定期的に写真を撮っておいてくださいっていうことをお願いします。
へー、そうなんだ。じゃあ今後はどうしていきたいですか？
はい、はい、今後はですね、やはり今子育てと手相ですとか婚活と手相ですとか介護と手相ということで、いろいろ手相がコミュニケーションの一つとして使っていただけるように、何かこう身近にこう、ね、自分の手を見るということは自分を愛すことになるので、できたら自分自身を好きになってもらうためにもっともっと手をこう見るとか、自分のことを知っていただくのに手相を使っていただけたらいいなと思っています。
はい、
はい、
ということで満天ライフ主催の角井光子さんでした。どうもありがとうございました。
西宮市ナンバーワンローカルラジオステーション From 78.7 Sakura FM。
大関株式会社総務人事部総務グループ係長の井上花代さんです。ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
実は大関さんの長部社長が女性会のメンバーでいらっしゃいまして、今日はその名代代理という感じで井上さんにお越しいただいたわけなんですが、なんかすごい歴史ですよね、大関さんって。
ありがとうございます。当社は1711年正徳元年江戸時代中期から今津の地で酒造りを始めて、うん、昨年醸造310周年を迎えました。
はい、すごい歴史やっぱりそんな歴史のある 企業の一員であるっていうのは井上さんにとってもやっぱりすごいことですかね。
そうですね、うん、続けていかないとダメだという、まあね、はい、
係長ですし責任もどしこう感じながら、ね、大関さんには女性の社員の方も多いんですか。
はい、そうですね、うん、特に女性男性関わらず採用は行っておりますので、
はい
はい、
もちろんお酒を作ってらっしゃるわけですけれども、
はい、
今の時代にあったその他のものっていうのにもいろいろと取り組んでらっしゃいまして、
はい、
今どんなものを作ってらっしゃるんですか。
自宅で飲めるような、うん、レモンサワーの素だとか、
はい、
食品で言いますとカモスシリーズと言いまして、
はい、
鍋つゆの素であったり、
うん、
そういったものも販売させていただいております。
はあ、でもっと言うとその化粧品などにもね進出してらっしゃいますよね。
はい、
これすべてその大元の酒造業っていうものにいろんな意味で関連があるということなんですよね。そもそもその SDGs 今でこそすごく言われてますけど、もうものすごく昔から大関さんでは取り組んでこられたらしいですね。
はい、
はい、例えば具体的にどんなことを取り組んでこられたんですか。
環境については当社は1999年にいち早く ISO14001 を取得し環境への取り組みを始めました。現在も自主的な基準にのっとった生産体制を続けています。 CO2 排出削減のために燃料効率のいいガス管流ボイラーへの転換や空調設備にガスヒーポンを導入、本社工場照明の LED 化を進めています。廃棄物を削減するために再資源化率の目標を定めて達成するようにしています。 3R リデュース・リユース・リサイクルの推進では瓶の軽量化、ガラス不使用ワンカップの販売、紙パック容器にはライスインキや森林認証紙の使用を進めています。また丹波篠山市においては太陽光発電設備を設置し再生可能エネルギーへの取り組みを行っています。
ね、いろんなことを行ってらっしゃるんですよね。で、例えば社会的な、まあ、この本当に17のゴールが SDGs には定められているんですけれど もう今すごいいろんなゴールがもうクリアされてるなっていう感じなんですけれども、その社会について LGBTQ 今ねすごくそういう性的マイノリティの方への配慮とかっていうこともいろいろとあるんですけれども、なんかいち早くレインボーカラーのワンカップ大関を出しになりましたよね。
はい、
はい、
アメリカの現地の営業社員によって要望がありまして、
うん、
でレインボーカラーのワンカップを出せないかということで検討いたしまして、発売することにいたしました。
はあ、なるほどね。じゃあそういう意見っていうのがもう即上がってきたらそれに取り組んでもうそれがすぐ市場に出るというそのすごいスピードっていうのもなんかあれよあれよって感じじゃないですか。
そうですね、はい、まあ、その営業所社員たちの、まあ、要望が強くあったかと思います。
でもそうやって本当にあげたらね、そういう案件をパッと会社が動いてくれるっていうのもなんかすごいいいなっていうのを感じますけれどもね。その他にもいろいろとなんかやってらっしゃるんですよね、取り組み。
はい、LGBTQ ほかダイバーシティを推進し女性の採用比率管理職比率の目標値を設定しています。
はい、
また未成年の飲酒防止、若者の一気飲みや飲酒強要といった危険な飲酒行為の禁止や体調に合わせた飲みすぎない適正飲酒を推進しています。近隣地域との連携では宮水の保全活動を行っています。定期的に本社工場周辺の清掃活動をしております。コロナ禍では消毒用アルコールの提供を行いました。また昨年8月には当社の本社工場屋上を津波発生時における緊急避難場所としての使用について西宮市と協定を結んでおります。
ずいぶんいろんな取り組みを多方面で行ってらっしゃるんですよね。でホームページを開いてらっしゃる、もちろんそうなんですよ、今、ね、ホームページも皆さんご覧になっていただいてると思うんですけれども ESG への取り組みというサイトが 新たに加わったんですか？
はい、 ESG と SDGs とは視点は異なるものの根源は同じであると言われています、うん、当社が ESG に配慮しながら活動を進めれば、うん、結果として SDGs で定められているいずれかの目標達成に実現できると考えております。
うん、 ESG というのは環境社会ガバナンスの略なんですよね。
E は環境、はい、S は社会、 G はガバナンスの頭文字を取ったものです。
うん、ということでやっぱりそれはもうずいぶん昔からちゃんとそのあたりの配慮っていうのを考えてらしたっていうことだと思いますし、まあ、このサイトをご覧いただいたらいかにその大関さんがこういったことにね取り組んでらっしゃるかっていうのが分かるということですよね。ぜひまたそのサイトの方もご覧いただきたいと思うんですが、今後はどうですか、こんなことやってみたいとかありますかね、社員としてもっとこんな風に会社をしていきたいとかっていう思いは。
そうですね、日本酒だけじゃなくて、まあ、いろんな調味料だったり、まあ、そういったものの種類を増やして、まあ、たくさん家庭で使っていただけるようにしたいなと思います。
暮らしの中に大関が、はい、っていうことですよね。はい、はい、大関株式会社総務人事部総務グループ係長の井上花代さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮市ナンバーワンローカルラジオステーション from 78.7
桜 FM。 ケイト土地家屋調査士事務所の代表の小枝紗友さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。小枝です。
この土地家屋調査士っていうのは、はい、どんなお仕事なんですか？
はい、土地とか建物の測量をしまして、登記をするお仕事なんですね。うん、なので大概は売買をするとか相続するとかそういった時に正しい登記をすると、その後に司法書士さんにお渡しするような形なので、まず最初にするところですね、財産の確定ということで。
教会の紛争があったりとかね、そうですね、いろいろね、なんか、はい、物騒なお話も聞きますけれども、そうですね、結構大変な本当にお仕事ですよね。
そうですね、うん、見た目では分からなくて、昔はね、民法では教会は双方が塀を建てるとか双方の費用でっていうことになってますけど、うん、そうとは限りませんので、実際測量しないと分からないんです。
うん、はい、実際に測量するということはメジャーを持って現場に出かけていくってことですか？
昔はメジャーで測ってたと思うんですけども、はい、今はトランシットで機械で測らせていただいてます。うん、高波測距離といいまして、はい、
なるほど。じゃあ女性でもそんなすごいとこに分け入っていかなくてもそうです、ね、できる感じですか？
はい、
女
性が行かれるときは男性を連れて機械を持っていただいたらいいかと
思います。うん、はい、なるほど。今女性の土地家屋調査士の方って多いんですか？
神戸支部も西宮阪神支部も 10% ぐらいですね。うん、
はい、じゃあまだまだね、そうですね、ジェンダーの部分ではまだまだ伸びる余地があるという、はい、
十分伸びますね、
ことですよね。はい、なんか最近はすごい秘密兵器というかドローンなんかも使って測量もなさるんですって。
はい、そうなんですよ。うん、私の、宅地の上にねドローンを飛ばすことはちょっと難しいんですけども、うん、田園風景のね田舎の方とか、はい、山とかを測量する際は、うんうん、私ドローンを飛ばせております。そうしましたら時間が短縮できて、うん、一人で行ってできることもありますので、ただちょっと天候がね悪ければその日できないこともありますけども、とても時間短縮で効率よくさせていただいております。
そうなんですか。はい、今はね本当にたくさんのデータを出さなきゃいけないみたいな、はい、そういうこともあったりして、ね、はい、まあ、こういった効率的な仕事ができるっていうのはなんかそう文明の利器をいろいろ使ってっていうところでは随分と仕事のやり方が変わってきたんですよね。
はい、そうですね。まだまだ土地科学調査士ではドローンを飛ばす方は少ないと思うんですけども、はい、
あ、じゃあ先駆者なんだ。
そうです、開発関係をそもそも土地家具調査士さんすることは少ないと思うんですね。はい、私はもう頼まれればするということで今まで進んできてますので、うん、もう31万平米とか31万ヘクタールですね。
ヘクタ
ある山が2つあるとか、
甲子園球場何個分みたいな そんなのところよね。
もう何日もかけて測量しますけども、うん、はい、でもとても楽しいんですね、
うん、
あの自然の中でね仕事ができるって本当気持ちがいいんですよ、
ね、そうでしょうね、はい、なんか天職みたいだなってね見てたら思うんですけど、でもそもそもここに至るまではいろんなお仕事を経験してらしたんですって、
はい、あ、そうなんです、はい、若い頃はやっぱりきらびやかな、うん、あのやっぱし見た目男前の方がいいとかありますよねそういう方のやっぱし惹かれてしまうんですよね、
は
い、うん、
例えば
なのであの、まあ、宝石屋さんとか、
はい、
宝塚でね宝石屋さんとか、あとヒルトンホテル そのブティックですね、
はい、
トラサラジさんとかの並びに行かせていただいてましたね、まあ、はい、まあ、バブル時期ですけどね、
そういうハイファッションの世界も知りつつ
本当にあの楽しかったですけどね、あのその中にいる自分はモデルだと思ってやってましたから
カリスマ店員さんでらしたのかななんて思うんですが、
もうそう思って、あの自分ではそう思って
その後介護職も経験なさってるんですよね、
はい、そうなんですよ、うん、それもきっかけとしては父が病気になって、あのもう寝たきりになってしまったりとか、あの主人のね父親がどうし、あのちょっと難病にかかってしまって、やはりねそういう方を、ね、目の当たりにすると放ってはおけないですよね、
うん、
なのでできる限りのことって言ってもあのアロマを勉強してね、あのマッサージするとか園芸がこの吸引するとかね、
はい、
とかあと、まあ、とにかく全て五感を刺激与えたら頭は再生すると思ってたんで、
はい、
あの必死でやってましたね。すっごく楽しいって言ったら語弊があるんですけども、うんうんうん、充実してたんですよ。
確かに
そうしたらもう何もかもがね、あの言い方とつながって今でもお付き合いさせていただいてますね。はい、
でそこから土地家屋調査士にはどういうつながりで転身なさったんですか。
あの、まあ、主人がね司法書士だったので、はい、
うん、
あの調査士を取ってくださいということで
なるほど、
はい、あのもともとね事務職は向かないんですよね、うん、じっとしてられないんですよなのであの外にも行く仕事ですって聞いただけで、あ、じゃあこれがいいですっていうことで、
はい、なるほど、今もじっとしてられなくて、あの女性の事業の方を集めてグループをお作りになったり、
はい、あ、そうです ねあの皆さん言い方ばかりでね、
はい、
社会に貢献したいっていう方ばかりなんですよ、もう本当に、うん、まれな方が集まってね、で、まあ、たわいのないお話をするんですけども、月に1回は勉強会ということでさせていただいてまして、何かこのコロナが明ければあの、まあ、どこかで相談会をするとか、
うん、
あのいろんな私は知ってる施設に入って、まあ、家族さん あの無料の相談会するとか、いろんなことを考えております。
はい、
はい、
でも昨年ちょっと一歩前進というか、はい、そういうサロンのような場所をね、
はい、
作るということで、
はい、
ね、会社も起こされたりして、
はい、そうですね、
やっぱり随分なんか変わっていきますか、自分のこう思いというか。
あの思いは一つなんですよ、
うんうん、
とにかく世の中に何か私見出せるできることがないかとずっと探し続けてるんですね、
うん、
それであの何かをするためには自分が力を持っていないといけないなと思いまして、何よりもね介護職してるときはお金がどんどん目減りしていって、あのもう本当にね誰か生活保護を受けないといけないぐらいまでなったんですね。なんですけどこれではいけないなと思ったら、もう資格があったのでその資格でなんとか這い上がってまいりました。はい、
ということはやっぱり手に職をつけるとか、
そうですね、
何か資格を取るとかっていうのは、はい、今の若い人にもどんどん進めていきたい、
そうですね、
っていうことですかね。
そうですね、あのやっぱり資格あるなしで全然方向が違いますね。はい、ただそれがねすごく私測量に関してねすごいエキスパートで何もできるっていうわけでもないんですよ。中にはそんなねもう本当に細かいことまでされる方もいらっしゃるんですけども、うん、あのやっぱりそれに見合った目的が何かによって測量も変わってきますので、
うん、
なのであの現場の方ではね工事測量する方は工事のための測量、私たちは教会に関する測量、あとは道路を作る人は道路の測量、全部違うんですね、
うん、
はい、だからそれに見合ったことをすれば、あのまあ、役所に出すものも役所に見合ったものを出せばいいということなので、
うん、
あのそれが分かればどなたでもできるんです。
なるほど、はい、いやそうどなたでもということではないと思うんですけど、
あのやりたいという気持ちがあれば
ね。いやでもね、はい、やっぱりその元、ね、介護をいろいろなさったっていうことで、はい、今例えば相続でとても悩んでらっしゃる境界線とかね、土地をもう相続税のために売らなきゃいけないとかっていうようなことで悩んでらしたら、
はい、
そういう方にはすごい力になれる、
あ、そうですね、
こともいっぱいありますよね、
はい、 なので私ができることは、その相続の方がこういうお話をお聞きするけども、その資料の会の中では、例えば税金のこととか、例えば売ったらいいだけじゃなくて、売った後でかなりまだ後で支払い税金払わないといけないとかありますよね、そういったことも踏まえてね、全てのことに関連することを相談には受けることができるんですね、それと教会ってね、目で見てわからないものなので、とにかく売りたいと思った時に、もうお金が今すぐ欲しいって言った時に急いですると本当に良くないんですよ。なので、余裕があるときに、まだ生きてるお母さんお父さん元気だと言っても、あと10年ぐらいかなっていうんだったら、余裕がある時間とお金があるときに測量されたらいいかと思うんです。そうすると土地ってね、その測量して境界標識を入れておくと、売るときには価値が高いんですよ。境界があやふやだ不明確な場合は、もう安くて叩かれて、仕方がなしにお金に変えたいということで安く売ることになるんですよね。なので余裕があるときに何でも準備されたらいいかと思います。
じゃあいろんな方の人生設計にまでも関わっていくような、でもそういうね、ちょっとしたサロンがあって、そこに行ってこう相談もできてみたいなことだと、本当にいいですね。
そうですね。それとね、とてもね、そのサロンで悩み事も言うのもいいですし、楽しいこと、ここに来たら楽しいなと。私もオペラも習ってたり、あとタップダンスもいろいろやってるんですけども、とにかく楽しいことをすると、ね、体が、ね、軽くなるんですよ。悩み事をずっと悩んでると、もうずっとマイナスの方に行ってしまうんですよね、体が硬くなって。なので常に、そういったものを解消しながら楽しいこともする、お酒も飲む、みんなとワイワイと、
持続可能な楽しいことを、
健康でね、
SDGs ですよね、
SDGs のつもりです。
ね、いろんな意味で、だからいろんな分野に関わってくる、ということになりますもんね。
そうですね。だからね、これが一つが正しいやり方というわけじゃなくて、みんなそれぞれ持ってらっしゃるんですよね。なので、やりたいことを皆さんされたらいいかと思うんですね。その中で気の合う方と楽しく人生を送っていただけたらなと。相乗効果で西宮はもっともっと明るくなると思います。
いや本当に小枝さんに会うと元気になるんで、
ありがとうございます。
ぜひ西宮の街をもっともっと元気にしていただきたいと思います。
使命と考えて頑張ってまいります。
はい、
ということで、ありがとうございます。
ケイト土地家屋調査士事務所の代表でいらっしゃいます小枝さよさんでした。
どうもありがとうございました。失礼いたします。
各事業所の SDGs への取り組みを女性会メンバーに紹介してもらった西宮商工会議所女性会プレゼンツ SDGs in 西宮、いかがでしたか。ご案内は私増井貴子。このコーナーは西宮商工会議所女性会がお送りしました。